愛する兄弟姉妹、そして友人の皆さん、神への信仰と愛のもとに世界規模の教会として集まるのは何という特権であり喜びでしょうか。愛する預言者トーマス・S・モンソン大官長が共に出席されていることに特に感謝します。また彼のメッセージに感謝します。大官長、私たちはあなたの指導や勧告、知恵の言葉をいつも心に留めています。私たちは大官長を愛し支持し、いつも祈っています。何年も前、ドイツのフランクフルトでステーク会長として奉仕していた時、あるステークの集会の最後に一人の姉妹が不機嫌な様子で私のところに来てこう言いました。ひどい話ですよね。会長が話している時、心地よさそうに寝ていた人が 4、5 人はいましたよ。私は少し考えてこう答えました。きっと教会で眠るのはどこで眠るよりも健康的でしょうね。この何気ない会話を聞いていた私の愛する妻のハリエットは、後で今までで私が答えた中で一番いい答えだったと言ってくれました。数百年前、アメリカ北部において大覚醒と呼ばれる運動が各地に広がりました。その運動の主要な目的の一つは、霊的な事柄に関して眠っているかのような状態の人々を目覚めさせることでした。若きジョセフ・スミスはこの宗教的な覚醒運動を推し進めていた牧師たちの話を聞き影響を受けました。それは彼が個人的な祈りの中で主の御心を熱心に尋ねようと決意した理由の一つでした。牧師たちが感情的な説教をし、その内容は罪人を待ち迎える地獄の恐ろしさを非常に強調することで知られていました。彼らの説教は人々を眠らせませんでした。しかし悪夢にうなされる人はいたかもしれません。彼らの目的とやり方は人々を怯えさせて教会に導き入れることでした。歴史的に恐れは人々を行動に駆り立てる方法としてよく使われてきました。親は子供に、雇用主は従業員に、政治家は有権者に、この方法を使ってきました。マーケティングの専門家は恐れの持つ力を理解し頻繁に利用します。そのため広告の中には、もし私たちが朝食用のシリアルを買わなかったり、最新のテレビゲームや携帯電話を逃したりしたら、ひどい人生を送ったり、孤独と不幸に見舞われて人生を終えたりする危険があるという暗黙のメッセージを送るものがあるのです。私たちはそんな操作やごまかしには引っかからないと笑いますが、実際は引っかかることもあります。さらに悪いことに、私たちは同様の方法で自分の望み通りに人を動かそうとすることもあります。私の今日のメッセージには2つの目的があります。1つ目は、私たちが自分自身も含め人を動機づけるためにどれほど恐れを利用しているかについて深く考えるように進めることであり、2つ目はもっと良い方法を提案することです。まず恐れが引き起こす問題について考えましょう。私たちの中で恐れによってもっと良い食習慣に変えたり、シートベルトをしたり、もっと運動したり、お金を貯めたり、罪を悔い改めたりしたことのない人がいるでしょうか。確かに恐れは私たちの行動や振る舞いに力強い影響を与えることができます。しかしその影響は一時的で浅い傾向があります。恐れが私たちの心を変える力を持つことは滅多にありません。恐れによって正しいことを愛し、天の御父に従いたいと望むようになる人は誰もいません。 恐れている人は正しいことを話し行うかもしれませんが、正しいことを感じません。多くの場合、無力感や憤り、怒りを感じることさえあります。時が経つにつれて、このような感情は不信感や反抗心に至ります。残念ながら、このような誤った生き方や指導の方法はこの世に限ったものではありません。教会員が家庭や教会の飯、職場、あるいは人々との日々の関わりの中でこのような不義な支配をしていると聞くと、私の心は痛みます。よくあることですが、人のいじめを非難しながら自分がそれを行っている事実は見えないのです。独断で決めたルールに従うように求め、人がその思いつきのルールに従わない場合は、言葉によって傷つけたり、情緒的に感情的に追い詰めたり、肉体的な身体的な苦痛を与えたりすることさえあります。主は言われました。私たちがいかなる程度の不義によってでも人の子らを制御し支配し強制しようとしたりするとき、天は退き去り、主の御霊は深く悲しむ。結果が良ければどんな手段も認められると信じて、自分の行いを正当化しようとする誘惑に駆られることもあるでしょう。支配したり操作したり、ひどい態度を取ったりすることは人のためになると考えることさえあるかもしれません。しかしそうではありません。主ははっきりと言っておられます。御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。私は天の御父を知れば知るほど、御父がその子供たちをどのように高め導かれるかが分かります。御父は怒りや復讐心や報復とは無縁のお方です。御父の目的、その技と栄光は、私たちを教え聖霊に導き、御父の完全に至らせることです。神はモーセにご自身について、憐れみあり恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠との豊かなる神であると語られました。天の御父がその子供たちである私たちに抱いておられる愛は、私たちの理解力をはるかに超えるものです。これは御父が命じておられることに反する行動を多めに見たり見過ごしにされたりするということでしょうか。決してそのようなことではありません。でも御父は私たちの行動だけでなく、性質そのものを変えたいと願っておられます。私たちの心を変えたいと願っておられるのです。御父は私たちが手を伸ばして鉄の棒にしっかりとつかまり、恐れに立ち向かい、細くてまっすぐな道を前に、そして上に向かって勇敢に進むように望んでおられます。なぜなら御父は私たちを愛しておられ、これこそ幸福へと続く道だからです。では現代において神はどのようにしてその子供たちをご自分に従うよう動機づけられるのでしょうか。神は御子を使わせてくださいました。神は私たちに正しい道を示すために、その一人子であられるイエス・キリストを使わされました。神は説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛によって動機づけられます。神は私たちの味方であられます。私たちを愛し、私たちがつまずいても立ち上がり、もう一度挑戦し、より強くなるように望んでおられます。神は私たちの良き指導者であり、私たちの大いなる希望であられます。神は私たちの信仰によって行動を促したいと望んでおられ、私たちが失敗から学び、正しい選びをすることができると信頼しておられます。これこそがもっと良い方法です。
One of the ways Satan wants us to manipulate others is by dwelling upon...
私たちが人々を操作する方法としてサタンが望んでいるものの一つは、この世の悪に焦点を当て、さらにはそれを誇張することです。確かに私たちの世界はこれまでも常に不完全でしたし、これからもそうあり続けるでしょう。あまりに多くの罪のない人々が自然の脅威や人々の残酷な行為によって苦しみを受けます。現代の腐敗と邪悪は過去に類を見ない憂慮すべき状態です。しかしそうであったとしても、私は他のどの時代にも住みたいとは思いません。私たちはかつてないほどの繁栄と特権に恵まれた時代に生きています。そして何よりもイエス・キリストの完全な福音を与えられている私たちには、この世の危険について他とは異なる視点を与えられ、その危険をどのように回避すればよいか、あるいはどのように対処すればよいのかを示されています。このような祝福について考えるとき、私はひざまずき、天の御父がすべての子供たちに注いでおられる限りない愛を褒めたたえたい気持ちになります。神はその子供たちが世の邪悪に恐れおののくことや、それについて考え続けることを望んではおられないと私は信じています。というのは、神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、力と愛と慎みとの霊だからです。神は私たちに喜ぶべき理由を豊かに与えてくださっています。私たちに必要なのは、ただそれを探し認めることです。主はしばしば私たちに、恐れてはならない、元気を出しなさい、恐れるな小さな群れよと思い起こさせてくださっています。兄弟姉妹の皆さん、私たちは主の小さな群れであり、末日の生徒です。この名前には、救い主の再臨を待ち望み、主を迎えるために自分自身やこの世を備えるという決意が込められています。ですから、他の宗教やグループの人々を見下したりせず、自信を持ってまた謙遜に神に仕え、腹からを愛そうではありませんか。兄弟姉妹の皆さん、私たちは神の言葉を研究し、御霊の声に耳を傾けるようにと命じられています。それは時の印と人の子の来臨の印を知るためです。ですから私たちは、この世の試練を知らないわけでも、この時代の困難に気づいていないわけでもありません。しかし、だからといって常に自分や周りの人々に恐れという重荷を負わせる必要はないのです。困難がいかに大きいかばかり考える代わりに、神の偉大さ、徳、絶対的な力に目を向け、主を信頼し、心からの喜びを持ってイエス・キリストの再臨に備える方が良いのではないでしょうか。主の制約の民である私たちは、悪いことが起こるかもしれないという理由で恐れにとらわれる必要はありません。そうではなく、信仰と勇気、決意、神への信頼を抱きながら、待ち受ける困難や機会に向かって前進することができるのです。私たちは主の弟子としての道を一人で歩いているわけではありません。あなたの神、主があなたと共に行かれるからである。主は決してあなたを見放さず、またあなたを見捨てられないであろう。主があなた方のために戦われるから、あなた方は黙していなさい。恐れに直面しても、勇気と信仰を奮い立たせ、すべてあなたを責めるために作られる武器はその目的を達しないという約束を信頼しようではありませんか。私たちは危険と混乱の時代に生きているでしょうか。もちろんそうです。神ご自身がこう言われました。あなた方は この世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私たちはこの通りに信じて行動するために信仰を行使することができるでしょうか。自分の決意と神聖な誓約に従って生活できるでしょうか。難しい状況にあっても神の戒めを守ることができるでしょうか。もちろんできます。なぜなら神が、あなた方がまっすぐ歩むならば万事があなた方の益になるように共に働くであろうと約束されたからです。ですから恐れを脇に置いて、喜びと謙遜さと希望と主が私たちと共にいてくださるという大しい確信を抱いて生きようではありませんか。私の愛する友人の皆さん、そしてキリストにあって兄弟姉妹である皆さん、皆さんが恐れや不安の中に生きていると感じたり、あるいは自分自身の言葉や態度や行動が人に恐れを抱かせていることに気づいたりしたら、神が定められた恐れに対する治療略であるキリストの完全な愛によって皆さんがこの恐れから解放されるように、私は全身全霊を込めて祈ります。なぜなら完全な愛は恐れを取り除くからです。人を傷つけ、強要し、いじめ、虐げようとする誘惑にキリストの完全な愛は打ち勝します。キリストの完全な愛によって私たちは愛する救い主の弟子として謙遜に、そして大しい自信を持って歩むことができます。キリストの完全な愛は恐れをやり過ごし、天の御父とその御子イエス・キリストの力と徳を完全に信頼する自信を与えてくれます。家庭や職場、教会の召しや心の中においても、恐れをキリストの完全な愛に取って変えましょう。キリストの愛は恐れを信仰に取って変えてくれます。キリストの愛は私たちに天の御父の徳や永遠の計画、福音、戒めに心を向けさせ、それらに対する信頼と信仰を抱かせます。神と腹からを愛することによって神の戒めに従うことは重荷ではなく祝福に変わります。キリストの愛は私たちがもう少し親切で思いやり深くなり、もっと人を許し、もっと神の業に献身できるように助けてくれます。私たちの心をキリストの愛で満たすとき、霊が新たになり、喜びと自信と活力に満ちて、愛する救い主イエス・キリストの光と栄光の中を歩むことができるでしょう。私は使徒ヨハネと声を合わせてキリストの愛には恐れがないと証しします。兄弟姉妹、そして愛する友人の皆さん、神はあなたを完全にご存知です。あなたを完全に愛しておられます。あなたの将来をご存知です。神はあなたに恐れることなく、ただ信じるように、そしてキリストの愛のうちにいるように望んでおられます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。